います。今日も聖書の中から神様の思いを見てみたいと思います。マタイによる福音書の7章の13節にはこのような言葉があります。狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ない。狭い門、狭き門という有名な文学作品、アンドレ・ジートが書いた本をお読みになった方もいらっしゃるかと思いますが、この狭き門、これは日本語の中では、例えば、競争率の高いこと、例えば東京大学医学部の試験とかですね、狭き門と言われていますけれど、普通に使われている言葉でありますが、文学作品などにこういう題がありますときに、これは聖書からということが皆さんなんとなくわかるかと思います。狭い門から入りなさいというイエス様の勧めであります。狭い門とはどういうものなのでしょうか。私の生まれた九州のある地方では、昔からですね、小さな子供の頃から昔のことをですね、こう言い伝えられていますことがたくさんあります。それが家の家訓のようになっていたりするわけでありますが、その時によく私たちが聞かされた話があります。関ヶ原の戦いの時です。子供の頃からその随分前のですね、400年以上、500年ぐらい前の話を聞かされているわけでありますが、関ヶ原の戦いで、西軍だった私の地元の兵隊はですね、負け戦でありましたから、負け戦から帰るというのは大変なことであります。逃げるようにして帰ってくるわけでありますが、その時にそこを追い打ちをかけられることも多かったわけであります。それでもできるだけ無事に国に帰り着くべきと考えた大将ですね、逃げ方を考えたわけです。人目につかない道を通って逃げていくのが普通であると思いますが、この時の大将はそうは思わなかったのです。まさに敵陣の真ん中を突破して帰ろうとしたわけであります。まだ戦争は終わったばかり、いろんな陣は敷かれたままでありましたから、その勝った方の兵は負けたものを最後まで征伐するという勢いであったのだと思います。逃げ道になるであろう細い道は全部押さえてあったそうです。その裏を書いたこの作戦は、敵陣の真ん中を突破して帰るという大胆な方法で、ほぼ無傷で九州にたどり着いたという古い話があるわけであります。これを私のふるさとの人たちはとても好んでいまして、あっぱれである、負けたけれどもう一目散に逃げた、頭を使ってできるだけ被害が少ないように大胆に敵陣の真ん中を通って逃げたということを、私たち の, その故郷のです、ね、一つの誇りのようになっています。それを記念して今でも 子供から大人まである日になりますと、何と呼んでいたか、一つのお寺をですね、明円寺というお寺に明円寺参りという一つの行事がありまして、そのことを記念して、そこにですね、まあ20キロぐらいの、私が住んでいたところから20キロぐらいですけど、そこまで歩いてまた帰ってくるという行事があるわけです。夜中も黙々と歩いて、走ったり歩いたりして逃げて帰ってきた兵隊たちを非常に称えるというんでしょうか。普段は、まあ、逃げて帰ってきたなどというと、負け戦というと非常に、まあ、恥になるようなことでありますが、その故郷ではその負け戦であっても傷少なく一目散に逃げて帰ってきたことを称えるのであります。これを記念して私のふるさとでは、そういう意味でですね、敵陣突破、一番難しそうなところを突破するということをですね、非常に美学としていると言われています。私の父も私たちにですね、難しいところから始めなさいといつも言っていました。子供の頃は意味が分かりませんでしたが、とにかくたくさんの問題があって行き詰まった時は、一番苦手なところから行きなさい、そこに道が開かれると言われていたのです。なるほど、少しずつ大きくなるにつれて、その意味が少しずつ分かってまいりました。一番苦手なところ、そこから入りなさい、そこから解決していきなさいというこの教えは、この狭き門に近いものかと思います。ところが聖書の教えは非常に面白いもので、難しそうなこととは一体何かというところに注目をしてみますと、逆に私たちが、あるいは簡単だ、それは甘いと思っていることなのかもしれません。つまり私たちは小さい頃、自分に厳しく根性、そういうことを言われて大きくなっておりますから、問題があるとですね、そういう簡単な方を選ばないということになっております。そして先ほどの故郷の教訓もそうでありますが、実際に人にとって簡単なこと、難しいことというのは意外に逆だったりするわけです。聖書は逆転の本であります。聖書は初めから終わりまで神に頼りなさいと言います。しかし私たちはそんな安易な方法はと思って、なんとか自分でやり通そうとします。それでも聖書はどこまでもどこまでも神に頼るようにというのです。これが、あるいは聖書が語っている狭き門であるかと思います。目の前にいろんなことがあるときに、私たちは自分の手でできることを、自分の力に、自分の知識に頼って、目の前のことに一生懸命になってしまいますが、どの時も聖書はどの時もまず神に頼るようにと教えます。それは一見とても人任せのようで弱虫のように思われますが、実際に聖書は神にまず頼りなさいと言います。意外にこれは人間にとって難しいことなのであります。分かっています。 神様が天地万物を作られた大いなる方だと分かっていても、私たちはまず自分の手で何かを始めてしまうのであります。もちろん自分で何もするなということではありませんが、まず神に頼り、そして自分のなすべきことをしなさいということ。多くの場合私たちはその神様に頼るというところを省いて、まず自分で始めてみてしまうのではないでしょうか。神様は目に見えません。その方がご自分の御子イエス・キリストを私たちにお与えになったと聖書は語ります。この方が2000年前に地上においでになったのは歴史的にも事実であります。これは神話ではなく本当に事実として歴史上に残っている方であります。そしてその方が全く罪を犯さなかったのに罰せられて死に至らしめられた。それは私たちの罪を背負って十字架にかかられたというのが聖書が語る大きな事実であります。この方が十字架についたことも事実として残っています。そして墓に安置され、そしてその墓からいなくなったこと、復活してその墓が空っぽになったこと、そして弟子たちの見てる前で天に上げられたこと、これは記録に記されております。この方が私たちを迎えに来てくださるということを聖書は語っています。天に上げられたこの方が私たちのための準備をしておられます。そして準備ができたら迎えに来てください。すでに亡くなった者たちもその時に起こしてくださる。そして一緒に神様の国に連れて行ってくださるとおっしゃるのです。さあ、これは理解するのに簡単なことでしょうか。またこれを信じることが簡単でしょうか。これは難しいことだと思います。あ、そうですかと言って受け入れることが難しいことです。そんなバカな、そんなありえない、これが人間の反応であります。これを信じることが、この方を信じてこの方に自分の罪を負っていただいたと信じ、そしてこの方の道を歩くということが、神様が求めておられることであります。さあ、これは分かりやすいことでしょうか。理解できることでしょうか。これは理解の対象ではありません。理解に難しいことであります。それでも神様がこの聖書の中にこれに至る思いをたくさん書いてくださっていて、そしてこのことを信じるかと私たちに問いかけています。正確に言うと信じたいかという問いであります。そしてその永遠の命が欲しいかという問いであります。私たちは生まれたら必ず亡くなります。どの人も、どのような裕福な人も、どのように権力がある人も、どのように崇高な人も、必ず亡くなります。これが私たちの運命であります。しかし神様はその向こうにある永遠の命を私たちに用意していると、この方を通って来なさいとおっしゃいます。さあ、 れに必要なものは何だと書いてあるでしょうか。それはただ一つ、信じることであります。この方に頼ることであります。あまりにも簡単すぎて、あまりにも難しいことであります。これを狭い門と狭き門と語られています。そのことを今日ご一緒に考えてみたいと思いました。狭い門から入りなさい。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ない。あまりにも常識で考えて、人間の理解の範囲で考えるととてもわからないことであります。しかしこれはとても簡単であると聖書は語っています。このイエス・キリストという方を通って、その命にたどり着いてほしい。これは神様の願いであります。今日はそのことをご一緒に考えようと思いました。ではお祈りいたします。愛する神様、今日もバイブルアワーの時間をお支えくださってありがとうございます。今日もあなたが私たちを愛してやまないことを覚えて、安心して暮らすことができますように。目に見えないイエス・キリストという方を通って、天の国へ来なさいとおっしゃるあなたの呼びかけに応えることができますように。限りある命の中に生きている私たちが精一杯生きて、その選択ができるように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお大事にお過ごしください。